ことないっしょ。
第388回そんなことないっしょ、お送りしますのは私元気達也と
ショコリンこと菊井翔子です。
いや始まりましたね。
始まりました。
いやショコリンさん、
はい、
聞いてくださいよ。
何でしょうか。
これもう言おうか迷ったんですけど、これはやっぱね、
え
お伝えしなきゃいけないと僕思いました。
はあ、
この年になってですね、
はい、
いやこれびっくりすると思いますよ。
本当に、
はいはいはいはい、
びっくりする、
はい、ねこれ多分聞いた人はもしかしたら真似するかもしれません、
うん、真似しちゃうかもしれない、
はい、
でそんな大事なことなんですか。
ちょっと言っちゃっていいですか。
早く言ってください。
ですね、チキンラーメンあるじゃないですか。
チキンラーメン。
チキンラーメンです、はい
はい、
チキンラーメンなんですけど、
はい、
普通3分じゃないですか。
うん、
僕ね、卵ポケットあるじゃないですか、
はい、
そこに、まあ、卵をポンって置いて
生卵をね、
でお湯注いで、
はい、
まあ、3分で食べようと思ってたんですけど、
うん、
ちょっと忘れちゃったんですよ。で10分間経ったんですよ、
はい、
忘れて、
はい、
チキンラーメンが、
うん、
うわこれ大変なこと起きてると思って。
そうだね。
10分後気づいて、
うん、
慌てて食べたんですけど、
うん、
これね美味しいんですよ。
え、あ、へえ。
あのね、なんでかっていうと、うん、ちょっと油麺っぽくなるんですよ。なんかその卵との、
うん、
この絡み合い、うん、麺と卵の。
ちょっと待って、
うん、
どうしても言わなきゃいけなかったことがオープニングでチキンラーメンの話だったの。
そうです。意外だから10分間置くと意外に美味しいってことなんですよ。
3分じゃなくて10分置いてみたら美味しかったっ。
そういうことです。だからもしねこれ聞いてる方でね、あやってみようって思った方はぜひとも真似してほしいなっていう。
美味しいよねチキンラーメンって。
いやもう普通に美味しい。
いや本当に、
うん、
あんなにさ袋開けてさ砂糖注いだけで美味しいのあれしかないよ本当に、
うん、だと思うよ本当に。
これ何の話っていう。
いやこれはもう本当言おうか言わないか迷ったんですけど、うん、
どっちでもよかった。言おうか言わんでも 言っても
そうですか。あじゃ あちょうど今メール来てますね。
メール来てんの。
メール来てます。メール来てます。
メール来てんの、
はい、読んでいっていいですかね。
あじゃあ今週のメールお願いします。
はい、まずはあこれはもう毎回もうよく聞いてくれてる、はい、竹内さん。
竹内さん、あ
竹内さんが来てますよ。
いつもありがとうございます。
早速読みますね、
はい、
頑張れ以上です。
短っ。
頑張れっていう一言。
ありがとうございます。でもやっぱ頑張れってね一番嬉しい言葉ですけどね。
一番いいです。
あ竹内さん、はい、本当にありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございます。頑張りますよ。
はい、私たち頑張っていきたいと思います。
はい、あそして今回あもう一人、あ
もう一人、
これは初めてかな。
初めて、ありがとうございます、
うん、畑中さんという方から
来てますね。畑中さん、ありがとうございます。はい、はい、なんて書いてます。
密かにファンです。
どっちのだろうね。
どっちのなんですかね。
どっちの密かにファンな
んだ。密かにファンですと書いてあるんですけど、うん、どっちかとは書いてないんで、まあ、番組、
あ番組のってことか
だと思うんですよね。
そんなことないしょのファンってことか
だと思います、はい、
で密かにじゃなくて堂々と応援してください、
うん、応援してくださいね、
は
い、はい、
ということで今週のメールは、うん、竹内さんと畑中さんからでした。
さあ、
はいはいはいはいはい、
いやいやいやソコリンさん、
はい、
もう388回目ですよ。
いや自分たちで言うのもあれですけどご長寿ですね。
すごいよ。3パチパチですよ。
いやこんな長く続けられる番組ってなかなか今時ないですから。
ないんですけど
本当にな
んと、はい、今日はこれ大変ですよ。
なんですか。
これそんなことないっしょ始まって以来かもしれません。
お
これはね、
はい、
言っていいのかな。
え言ってくださいもう早く。オープニングからいろいろめっちゃ引っ張るじゃないですか。
ダメですか。
もうすぐ言ってください。
引っ張りたがりなんですよ。
いやもうお願いします。
ゲストが来てます。
おお、それは引っ張ってもいいやつ。
ゲストが来てるんですよ。
何でしょうか、誰でしょうか。
ちょっとじゃあもう早速登場してもらいましょうか。
そうですね。
あ、どうしよう、やっぱやめとこうかな、どうしようかな、ちょっとこれどうしたいか分かんないけど、いやもう来てくれてるんで、
お願いします。
それでは今回のゲストなんと2人です。
お、
2人に喋ってもらいましょう。それではゲストの方どうぞ
自己紹介お願いします。
どうも、はじめまして、竹内です。
畑中です。
緊張してますか。大丈夫です。
あの、本当にこの番組に出るのが、はい、ゲストで出るのが夢で、多分この番組だけはゲストで出ること一生ないだろうなと思ってたんですけど、
はい、
まさかこんなことになるとは。
いやいや
いや、もうね、
本当に
やっぱもう今年も終わりますから。
そうですよ、
そんなもう思い残してね、うん、来年いけないですから、
は
い、今日思う存分楽しんで帰ってください。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
そして畑中さん、
はい、お呼びいただいてありがとうございます。
いやいやいやいや、もう出ていただいてありがとうございます。
畑中さんすごい冷静な感じですね。
いや、そんなことない。
あれ、なんで畑中さんだけ慣れてるの。
なんか慣れちゃってる。
どうした、どうした。
なんかすごい落ち着いちゃってる。
落ち着きますよね、
はい、こういう寸劇は嫌いか。
え、寸劇って言っちゃった。
違う
寸劇って言っ
ちゃった。違う、そんなことない、そんなことない。
ちょっと、
はい、あのこの番組もね、はい、本当になんか10年以上やられてるって。
そうなんですよ、
ね、はい、
なんかもうね、しかもいろいろ毎週ねメール、うん、いただける方もいらっしゃって、もう本当に長く愛されてるんですよね。
毎週聞いてるか。
はい、聞いてると思います。
いや、聞いてない。
聞いてるでしょ。
聞いてるでしょ。
じゃあ、うん、いや、このそんなことないでしょ、うん、どこが好きですか。
なんかふわっとした感じ。なんていうんですかね、
ふわっとした答えですね。
すごくなんていうのかな、
うん、
ふわっとした感じ、
ふわっとした感じ。
あと、うん、なんかふわっとした感じで、
全部ふわっとしちゃってる。
いいですね。
一番、うん、
卵で例えるならどん
な。
卵。
スクランブルエッグぐらいのふわっとですか。
あ、そっちの卵。
オムライスぐらいのふわっと。
そうね。カエルの卵ぐらい。
なんか分かんないよ。
そんな感じの。
分かんない。カエルの卵は一番分かんないよ。
いや、もう、いや、分かんないかな。伝わりにくいかな。伝わらない。
ふわっとしてる。やっぱふわっとしてる。
まだやっぱ竹内さん緊張して
ますね。緊張してるのか。
ごめんなさい。
リラックス。
だからカエルの卵出てきちゃったんだ。
なるほどね。
申し訳ないです。
ちょっと思い出に残る、
あ、うん、
一番今までで良かったなって思うシーンとかありますか。
あ、この番組で。
この番組。
あ、ずっと10年以上聞き続けてて、
はい、
あれ今年はあれやらないんですか、クリスマスの特番ってやらないんですか。
いや、そう、ちゃんと企画してますか。
企画してます。でもそろそろ募集とかしないと間に合わないんじゃない。
いや、でも今ね、スタッフさんの方でちょっとね、ごたごたちょっと忙しいから、
ちょっとじゃあ代わりに募集してもらっていいですか。今ちょっと
募集、そういうところもふわっとしてるんです。
あ、そうなんですね、はい、そうなんですね。クリスマスのあれすごくね、
はいはい、
毎年、うん、ここ何年かやってないですもんね、クリスマス特番、ね、
クリスマス特番、
うん、
プレゼントを、
うん、違う、それじゃない。
どれだろうか、何のこと言ってるんだろうか、
ね、我々も基本ふわっとしてるんで、
はい、多分ね、これ聞いていただいてるリスナーさんのほとんどの方は、あのこと言ってるなとは分かってると思うんです。
メールください。
メールください。
メール募集されるんですね。
メール
ください。じゃあ、はい、あれじゃないですか、メールアドレスかなんか言った方がいいんじゃないですか。
メールアドレス、
うん、
そんなことないっしょ、うん、アットマーク、
違う、なんか全然違うところメール行っちゃう。それではそれでは違うところにメールが行ってしまう。
メールが行ってしまう。
さん、いつもどこにメール送ってますか。
僕から言った方がいい。
ああ、どうぞ。
そんないアットマーク 0438.jp。
なるほど、正解です、
はい、SONNAI
試しちゃったんですよね。どんだけそんなことない所愛があるのかな、このゲストはっていうので、
ね、メールアドレスといえばちょっとお伺いしたかったのが、はい、ドメイン名で 0438.jp ってあるじゃないですか、
はい、
これなんでこの 0438.jp なんですか。
それは、うん、達也くんが、
はい、
引っ越しした日。
これちょっと違うんです
。違うんだ。
多分043というのはね、これ千葉県の市外局番なんです。
あ、
はい、そうですよね、
うん、近いけど全ちょっと違う。
違うって
千葉県のって何、
ね、うん、ちょっと畑中さん、
はい、
知ってますか。知ってます、
ね、なんでゲストに振るんですか。
いや、どれぐらい、
ね、木更津、
ああ
木更津の市外局番、
まあ、正解って言うのもなんだけど
のつもり、
うん、正解
正解、
ね、正解はおかしい。
0438か木更津だ。
そう、0438は木更津の市街地。
043が多分千葉の方、ね、
そう、043は千葉市。
そうですよね、うん、そう、
0431は、木更津の
388
は、
388じゃない、8が1個
0438は
なんか8年ぐらい木更津
の市外局番なんです。知ってました。
知ってました、知ってました。
ちょっとそろそろね、
う
ん、大きい声で誰か突っ込んでもらわないといけないんですよ。はい、
あの逆、
いや、言っていいですか、うん、僕言っていいですか。
いいですよ。
逆ちょっと、
あ、
もう疲れたよこっち。
しんどかった。
なぜ
しんどかった。
この番組はね、
はい、
元気達也と、
うん、
ショコリン、
はい、
じゃないです、
うん、じゃないです
よ。竹内さんと畑中さんですよ。あ、2人がメインの番組なのに、
なんで
急に我々が乗っ取ったみたいな。
あれもうね、ゲスト終わり。
え、まだやりたいみたいな、出さないで。
あんなに夢にまで見たゲスト出演。
終わり終わり、もう
夢から覚めて。
いや、これね、
そうです、
あの、いいですよやってみましょうなんて言ったけれども、うん、結構大変だよ。
いや、もうマジな話ね、オープニングからずっとアドリブなんですよ。
オープニングのさ、ちょっとテンション感とかちょっと合わせてみて、そう
そう、合わせてみたけど、
お互い演じてみた。、うん、竹内イズム、畑中イズムでちょっと演じてみたけれども、うん、やっぱり無理がありますよ。
ちょっとやっぱ違うわ。
やっぱ本家をお待ちしてると思います。
めっちゃすごかったですよね。
でもずっと畑中さんずっと笑ってました。、
うん、ありがとうございます。
あの、お笑い担当、笑い担当
ずっと笑い声。
あ、いや、もう終わりですか。すっごく楽しかった。
いやいや、もう十分でしょ。十分。
いや、ポッドキャストをね、10年以上やってて、
はい、
まさか本当にゲストでこの番組出ると思わなかった、
ね。自分の番組にね、自分の番組にゲストで来ることは、
このまま続けてたらね、多分一生ゲストは出ないだろうな。
まあまあね、確かに確かに、はいはいはい、
初めてのゲストが
どうでした、
自分たちっていう、
は
い、
うん、なんかゲストは大変ですね。
大変なんや。
なんか
本当ですか、
うん、ゲスト大変、
うーん、
ゲストに出た感じも全然してない。
いや、そりゃそうですよね。
そうですよ、そうですよ、
なんか、はい、ね、やっぱお二人はすごい、
すごい、
何を、ね、じゃあ改めましてね、はい、ちょっとは私たちの趣向を紹介しておきます。
はい、そうですね、それ大事ですね。そうしました。
まあ、皆さんいろいろね、竹井さんのおかげで知っていただけてるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
改めても多分ハテナマーク浮いてる方もいらっしゃると思うので、
じゃあ僕から、
はい、
まあね、あの YouTube とかはね、
はい、
あの本当に11月の頭から始めたワッショイ TV、
はい、
やっております。私はあのお笑い芸人の元気ズの元気達也と申します。
はい、
よろしくお願いします。
そして、そちらのワッショイ TV に出演している、ショコリンこと菊井翔子です。
よいしょ。
はい、よろしくお願いします。
改め
まして
、
まさかこんなに密な関係になるとは思ってなかったです
ね。本当に
本当に、
うんうん、ぐっと距離が縮まって、
本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう私の作戦にはまっていただい
て。あの日の出会いはこのためだったのかなみたいな。
一番最初にお二人にお会いした時に、
はい、
ちいろさんの、モバイルバッテリーをお渡しした、
はいはいはい
はい、
覚えてますよ。
覚えてますよ。
今日のためめっちゃ使ってましたよ、はい、あれ本当に
今日のためです。
すごいもん。
手なずけられてたんだ。あのモバイルバッテリーで、
そ
う、あそこから始まってた
んです。モバイルバッテリー。そんな安くない。
作詞だ。
そのモバイルバッテリーをもらう前に僕見られてたみたいなんですよ。
あの竹内さんに。
ワッショイキサラズって J コムの番組やってたじゃん。
そうなんで、ね、それがきっかけなんですよね、お知り合いになったのが。
でね、あの正月さんっていう木更津にある、うん、
はい、人形の正月さん、
ね、はい、う
ん、
のところで僕着替えたみたいなんですよ堂々と駐車場で、
うんまあ、私服からねロケの服に着替えますからね
そうそうそうそれをなんか着替えの現場をたまたま見ちゃった、
はい、すごいところで目撃してますね
本当にあれですよ外でパンツ一丁で、はい
駐車場だから、ね、敷地内だから
それは竹内さんあ元気くんだと思って達也くんだと思って見つけたのかただただパンツ生着替えをしてる人がいるからびっくりしたのかどっちなんですか
たまたま仕事で営業車で前を通ったら松月さんの駐車場に J コムの車があるじゃないですか下も収録してる以外はないだろうということで、うんうんうん、この松月さんの向かいに、サイゼリア、うん、じゃない違うな
バーミヤン、
バーミヤン、はい、バーミヤンがあって、うん、そこの駐車場をちょっとお借りして、はい、そのうち出てくんじゃないかなと、はい、そのうちオープニングでも下手したら撮るんじゃないかなとちょっと、ね、見ておこうということで、はいでそしたらなんかツコツコツコって達也さん出てきて、はいうん、で車のところ行っていきなり服を脱い出すの何をしだす
いやもう危ない危ない
危ないよね
このこと多分、ね、話してましたよね
これを、この話だけで、1回使ってます
使ってますよねそれ聞いたことがあって
1回分そんなことないしょで、はい、ネタとして使っていただいたんですか
もうめちゃくちゃ面白いなと思って、
ね、いやでもすごい瞬間を見てたんです ね,
ねでも木更津をいろいろあちこち行ってると、うん、結構 J コムさんの中継というかう、ね、撮影には出くわすことはあるので、はいはい、ただね、うんパンツ一丁の達也さんの姿はなかなか見れない
なかなか見れないですよ遭遇してもその瞬間は
なかなかレアですよ
レアです、
ね、レアですよ
そういう話を、ね、結構よく思うのは、うん、そういう話を聞いてる、うん畑中さんってどんな気持ちで聞いてるのかなっていうのがね
分かる私そんなことないし聞いてても、うん、何が心地いいんだろうって竹内さんのこの面白いお話と、うん、それに相づちを打つ畑中さんのこの2人の雰囲気がすごいね聞いてて心地いいんですよ
本当聞いてると竹内さんが10分ぐらいずっと話してて畑中さんが、
う
ん、こう寝てんじゃないかなと思う
ぐらいそうそう
途中でああとかあ
います、ね、いますってなるよね
途中、ね、本当に寝てます本当に寝てるのと
寝てんの
あとネット回線が切れて声が聞こえなくなるっていうこと
それは多い多いけど寝てないです
そうすると僕がだいたい一人でずっとつなぐんですけどまあ難しいです
あすいませんその説は
もう我々もうね、竹内さんのおかげで、うん、わっしょい TV のチャンネル登録者増えてますから、
はいね、おー素晴らしい、
本当に
これはね本当に竹内さんと畑中さんのこの番組のおかげ、
う
ん
う
ん、
もう2人の力すごい借りてますリスナーの、はい、
最初開設して11月の頭に、うんうん、まあパパパって200人ぐらい増えたんですよね、うんうん、で竹内さんがそんなことない人でわっしょい木更津やってた2人がわっしょい TV 始めたんだよみんな絶対登録してねっていうのを言ってくださったんですよ、はい
うん
うん、そしたら3日ぐらい経ったらもう500人ぐらい増えてて、
うん、増えてた
本当ですよ、はい、
あれいいですよね YouTube はね何を聞いて何を見て登録したかっていうのがはっきりしないところがいいですよね、う
ん、確かに確かにでもね、ね、でもねコメント欄に来てましたよ、うん、竹内さんから来ました
そう、ね、あれね
竹内京ですってめっちゃコメント来てます
あれ半分僕が書かせてます
あもう
竹内さんは映らないんですか
ちょっと、ね
畑中さんはいつ出演するんですかっていうのがめちゃくちゃ来てます
そうなんですよ、はい、
申し訳ないなんか途中ちょっとうちのリスナーさんが、
はいはいはい、
あまりにもちょっといっぱい書き込みすぎたんで、はい、ちょっと場を荒らしちゃう感じになっちゃってい
やいやいやいや
全然全然
むしろ待ってます
待ってます、はい、
最近ちょっとあれあそれを言っちゃったんだ
なるほどね
最近なんかちょっとおとなし
いちょっとおとなしい
ですよ竹内京の皆さんおとなしいな
ちょっと落ち着いてって
ガンガン落ち着かなんて落ち着いてなんてなくていいですよ。
あのやっぱり怖いのはお二人の元々のファンの方が当然ね、うん、多いわけじゃないですか、うん、その方々に怒られるのが
やっぱり怒られないですよね全然大丈夫なんで皆さん待ってますよ
ガンガンコメントください
ですか
で、ね、あと150人ぐらいで1000人いくんです
よそうですよ で僕の中では、うん、11月中に1000人登録いくって、あ、
そう言ってくださってましたよね、
行かないから、
行かない、
やっぱね、今やっぱこの時期はめちゃくちゃね YouTube 始める人が多かったんで、
あ、そうなんです
ね、タイミング的にね、
コロナ禍もあってね、やっぱね、
ちょっとね、どうにかもうだからうちらのリスナーさんで、うん、はい、YouTubeアカウント持ってる人は大概もう登録しちゃったのかな、ね、
あ、なるほどね、はい、まだいます、絶対
まだ
いると思う、ね、
今週初めて聞いてくれる方もいます、
はいはいはい、
じゃあ改めてその、ね、ワッショイ TV の告知を、
はい、
きっと
今週初めて聞いてたら冒頭からびっくりしてると思いますけどね訳がわからない、
訳わからない、いいんです、そういう時もあっていいんです、はいはいはい、じゃあ改めてちょっと、
はい、改めて、ね、
チャンネルの方の、
あ、いいんですか、はい、
うん、
私たち、11月からですね、元気達也とショコリンでお送りしております、もう上総地域や、うん、いろんなね素敵なスポットをエナジーマックスでお送りしている YouTube チャンネル、はい、ワッショイ TV というのを開設いたしました、
はい、
もう本当にですね竹内さん畑中さんのご協力のもと、
うん、
今日もロケに実は行ってきました、
行ってきました、はい、
はい、そちらの模様もですねもうどんどんアップしていきたいと思うので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、
お願いします、
よろしくお願いいたします、リスナーの皆様これは強制です
竹内さんの強制強いから
強いな、
必ず登録をして、はい、コメントを残して、
はい、いっぱい書いていいそうですよ、で
そんなことないしょっていうポッドキャストは影響力があるなっていうふうに2人に勘違いをさせるというのが大事ですからね皆さん
勘違いしてますよ、はい、今ものすごいしてます
バッチリしてます、はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあれですよ、収録始めて21分経ちますよ。
早いな。
早い。
早いですね。
この後エンディングを取らなきゃいけないんですよ。
わかりました。はい。
エンディングはもう2人に。はい、
え？
了解です。あ、いいんですか？
もう2人だけでやるんですか？
いやもう
ゲストの方もじゃあ。
ゲストはもうここまでですから。
いや、ね、ゲストの竹内さんと畑中さんでした。
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週。なんか僕メインで喋ってる気がしますんで、
はいはいはい、
よかったら聞いていただければなとも
ちろんです、
思います、よろしくお願いします、ありがとうございました、
ありがとうございました。ということで、あっという間にエンディングの時間になってしまいましたけどショコリンいかがでした、
は
い、
あ、そうですね、なんか今日は珍しくゲストの方にも出演していただいて、うん、なんかこうやっぱいいですね、2人だけでやってるのもいいんですけど、たまにはこうゲストの方に来てもらって、はいはい、こう和気あいあいと、うん、大勢で喋るっていうのもなんかこう新しい空気が流れて、
うん、なんかすごいなんかグルービーな感じで、
うん、そうですね、
なんか、はい、みんながそのテンションも高くて、うん、エンジョイしてる聞いてるみんなもすごい耳元からあこれ楽しいなとか、うわーわーいわーしてるな
って、ふわっとしてる、
すごい楽しんでもらえたと思うんですよね、
ふわふわしてるって言われるんだな、はい、だからこれがな
オープニングと全然テンション違うんです
、はいはい、
大丈夫ですか、大丈夫ですか、
ゲストの方が戻ってきました、
ゲストの方戻ってきました、もう
黙ってられないんで、
はいはいはい、
そうですね、ぜひお願いします、
お願いします、
畑中さん全然喋ってないんでちょっと
畑中さんなんか。
やってるんで大丈夫です。
畑中さん喋っておけば。
はい、畑中でーす。
可愛い。
大丈夫
です。いいバランスですね。
もう大丈夫です。
はいはいはい、
満足しました。じゃああれですよ、もうエンディングですから、うん、
はい、
番組の告知をしなきゃいけないんですよ。
もういいんですか。
うん、
またまた
していただいて。もうね、あと我々二人とも、う
ん、
J コムのつながるニュースっていうので、うん、まあ、別々なんですけどエリアは、
はい、
ニュースキャスターやってるんですよ。
シコリン上総地域やってるんで、
はい、
はい、ゆかりのある町なんですけど、達也くんは
ね、僕はね台東区墨田区とか江戸川区とか、うんうん、まあ、東京の、まあ、下町を中心に、
はい、
やってるんですけど、これのアプリ
ドロー
カルってアプリで、はい、見れますんで
全国どこからでも見れます、はい、エリア外でも、う
んね、当然鳩の子さんダウンロードしてるよ。
してます。
あ、は、はい、
あ、してないよ。
してないよ。
これはしてないよ。
してないぞこれ。してないぞ。全くしてないぞ。
はい、今すぐして
ください。いつもより声高かったもん。
今すぐ、今すぐしてください。
一切してないぞ。
今すぐインストールしてください。
はい、そうですね。
ひらがなでド、ドロー
カル。
は
い、
ド、ドローカル。
点がついてローカルですね。
はい。
で、木更津袖ヶ浦、
そうです、はい、え、君津富津のエリアをやってます。
で僕は江戸川区と、はい、あと台東隅田、葛飾足立、まあ、3エリアやってるんですけど、
詳しくは、うん、まあ、元気達也と、ショコリン菊井翔子のツイッターとかインスタグラムを見てもらったら、
そっちが一番わかりやすいです。
そっちもフォローしてください、うん、はい、でも一番はわっしょい TV チャンネル登録お願いいたします。 YouTube です。
はい、
強制です。
はい、ありがとうございます。、はい、
じゃあ、あれですよ、あれですよ、この番組毎週聞いていただいてる、もう聞き慣れてると思うんですけど、はい、そんなことないっしょの告知のコーナーが最後あるんで、それいつもはね畑中さんの方で、告知してるんです、はい、まあ、全く同じ内容で全然構わないんで、じゃあどちらでどちらがやっていく、
どっちからがやっていく、
どちら
どちらからやっていく、お一人ずつやっていくやつ、
ちょっと僕ね、うん、はい、なんかしないですけど、いつも聞いてるんですけど、うん、最後の方だけ電波途切れちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。あれポッドキャストでダウンロードして聞くんで電波関係ない。
あれれれれ
あれれれれ、
すいません、わかんないっす。
わかんない、わかんない、わかんないらしいです。じゃあしょうがない、畑中さん、
畑中さん、
はい、告知の方、はい、そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。ツイッターもやってますので、そちらはそんない P で検索してみてください。はい、以上です。
これはできないわ。
できるか。
覚えて、
いやいやいやいや、
覚えてって言ってるけど、畑中さんもうずっとカンペ見てました。
ガンガン見てましたよ。
今見てない、
見てない、何をおっしゃいますか。
ずっと見てました。
全然覚えてなかったよ。
一回も壊さなかったですよ、台本。
そうだったの今まで。
そんなことないよ。
いやいや、
それ、それ貸してくれたらよかったの。
そうできるか。
そうだよ。いや、お二人ともね、今は、もうプロですから、読ませたら、日本、ちょっと読んでもらった方がいいんじゃない今の。
そうしましょう。
今の読んでもらった方が
いい。同じこと言うだけですよ。
いや、違う違う。
ただただ。
同じこと言うだけですよ。
多分、その、
これを
言えばいい。やばい、畑中さんの、
なるほどね、はい、
あー、熱い。
え、これ誰が字が
字が読めないって
字が
ちっちゃい、
いあ、そんなことか。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご汚ね字汚ねご感想、
癖あるね、
うん、ご意見ご感想などメール、
あ、いや、お、いや、読まなくていいや、
汚ねまさかの、 スマホの、 字体じゃなくて手書きの写メだった。
豆
写メだったわ。
面白かった。
大丈夫ですか、こんな感じで。
ああ、大丈夫ですよ。じゃあちょっと、はい、これ最後、ほらこれ、ほら聞いてる人、毎週、
あ、ベソンね、
ベソンないじゃん。これ最後、エンディング流れるこの曲、何でしたっけ、何でしたっけ、
イカ、イカの親父だよ、
yeah.
朝つき木から釣ってきたよ、
透明
おいしいよ、
一番おいしいのはどんな料理のイカ料理はなんだろうな、
イカそうめん、イカそうめん、イカそうめんトゥルッとポン、
イカリング、イカリング、ふわっと揚げてるイカリング、
あ、もうこれ曲終わっちゃうともう終わりなんで、じゃあ最後ご挨拶して終わらなきゃいけないんで。
ということでね、キズこんな感じで出させてもらいました。元気達也と、
職人こと菊井翔子でした。いかそうめん、いかそうめん、
ありがとうございました。
いかそうめん、ふぅ イカしてるベーソンだよ
、うん、
まだ続けますよ。
お、まだ続きますか。
終わらないですよ。
終わらない。
はい、ここまで聞いていただいたのは、
はい、
いつだ12月の9日水曜日に、うん、4人で、
うん、
ワッシュ TV のお二人と、まあ、はい、僕ら畑中さんと竹内の4人で、これあの、ね、木更津の、あの、うん、いつもこれ番組内で紹介させてもらってます、うん、木更津にあるホテルジェスリビラ東京さん、
はい、出ましたジェスリビラ東京さん、
もう全面協力あの場所をちょっとお借りしまして、
ね、うん、はい、
はい、あの収録させていただきました、
ね、お部屋一室丸々、
はい、ジェスリビラ東京さんありがとうございました。
ありがとうございました、
ジェスリビラ東京さんはですね千葉県の木更津にあるホテルで、はい、まあ、特徴としましては、このホテルの中に入っている、レストラン、パプリカさんというレストランがありまして、
はい、
このパプリカさんで、もう本格的なマレーシア料理が食べられるということで、う
ん、はい、ね、ナシゴレンが
一押しらしいですよ。ナシゴレンは本当に美味しいで、このねパプリカさんで食べた方の感想とか、
うん、
口コミとか、
うん、
いろんなネットとかでいろいろ書かれてるんだけど、
はい、
まあ悪い意見一切ないね。
さすが。
本当にまあちょっと辛いのが苦手な人は、
うん、
まあちょっとやっぱりねマレーシア流辛いやつが多いんで、
そうですね。うん、
そこはあるかもしれない。ただね、パプリカさんに行った時に、
うん、
ちょっとお願いする辛さをちょっと抑えてもらったり、
うん、
できますんでね。
うん、
よかったら千葉県木更津市に来た時には、うん、ランチもやってますね、パプリカさん。ちょっと寄っていただいて食事でもいいですし、うん、木更津一泊したよっていう時はぜひジェスリビラ東京
ね、ぜひ使ってほしいですね、はい、
泊まってみてください、ありがとうございました。ということで、
はい、
喋ってこう。
お、はい、
はい、まずほらこのね、うん、30分今まで聞いてもらった30分
うん、すごかったね。
これね楽しかったね。初めて、
うん、
畑中さんと僕ですら、
うんうん、
対面で収録するの初めてだった、
うん、そうそうそうそう、
正確には対面じゃなかったんだけどね、
うん、
横に座ってたから、
まあ我々はね、
そう、真横に畑中さんがいたから対面ではないんだけど、でも、
うん、
ね、あの顔を見て同じ空間で喋るの初めてだったから、
うんうん、ねえ、あとなんか私の場合マイク、あ、竹内さんもそうかもしれないですけど、マイクがいつもと違うからなんか、
あ、はいはいはい、
すごい不思議な感じでした。
このためにね、
うん、
ちゃんと機材マイク4本用意して、ケーブルもいい感じの用意して
、
ね、録音の機材もきちっと用意して、
うん、
であとはどうしよう、収録する場所だけがないぞっていうところで、
うん、
どうしようどうしようって思ってて、
うん、
ジェスリア東京さんに、
まあ、でも良かったですよ ね、お部屋空いてて、開けてくれたのかわからないですけど、
あの、ね、開けといてくれたんですよ。
そうですよね、
はい、ありがとうございます、
本当にありがたい。
もうで、あと何よりも、ワッシュ TV のお二人ね、元気達也さんと菊井翔子さん、
うん、
ご協力いただきましてありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
もう、ね、無茶ぶりもいいところ
ね、
うん、もう
無茶ぶりだけど、あの何ですかね、あの完成度さすがです。
とりあえず僕からのオーダーは、2人に対してのオーダーは、うん、もう10年以上、
うん、
これ今回で何回、388回、
うん、
387回ずっと10年以上毎週やってたっていう体で、うん、2人でもう喋り始めてくださいと、
うんうんうん、
したら僕らゲストで出る、
うん、
僕はゲストで出たいんだお願いだけをして、
うん、
スタートしました。あとはもう全部お二人にお任せ。
ね、ね、お任せでね。
面白かった。
達也さんもなんか全部、まあ、なんだっけ、アドリブって言ってましたもんね。
アドリブって言ってたね。だからこれを今聞いてもらったのを聞いて、うんうん、リスナーさんが今どう思ってるかっていうのが気になってる。
ああ、本当ですね。
楽しんでもらえたかどうか。ゲスト側にいる僕ら。
うん。
いつもより笑いの多い畑中さん。
うん、そうね。終始笑ってましたね。
若干笑いを多めに、させてもらって、で、あれね、結局、
うん、
あの日、12月9日は、うん、このワッショイ TV でも、うん、YouTube のお二人がやってる YouTube のチャンネルに、うん、まあ、撮影があるっていうことで、
うんうん、
また僕ら二人で、まあ、前回の木更津での、ね、うん、撮影もちょっと一緒に同行させてもらって、
はい、
いろいろお手伝いさせてもらったので今回もちょっとお手伝いさせてもらって一日ずっと一緒だったじゃないですか、
うん、そうですね、
前回よりちょっとさらに面白かったね、
うん、うんうんうんうん、
その1回目の撮影のお手伝いの時は面白かったけど、
うん、
で今回9日に収録撮影したのは面白いですよ、
うん、ね、うん、なんか編集がめちゃめちゃ楽しみ
ね、あれが、うん、あれがあそこであんな感じで撮ったやつが、うん、じゃあ YouTube でどんな編集でどのように仕上がってるのかってすごい楽しみ、うんうんうんうん、で多分なんですけど、ね、12月の16日に発売が出るんじゃないかな、
うん、うん、
あとは編集をやってる元気達也さん次第です。
そうね、はい、撮ったのは竹内さんですよ皆さん、ね、
竹内さんが撮ってますよ、
カメラマンは竹内さんです、は
い、でなので、皆さんぜひ YouTube でですね、うん、わっしょい TV、 わっしょい ひらがなね、 TV は TV、うん、で検索していただいて、
はい、
チャンネル登録をしていただいて、
はい、
ぜひ、配信されたらまた見てもらえればなと、で、ね、なんかコメントはいっぱいしていいらしいですよ、
うん、いいらしいですよ、許可いただきました、
あまり本当にね途中、うん、あまりにも、
うん、
いっぱい我々のリスナーさんが、
うん、
コメントをしてくれてて、
うん、
でなんかちょっと本当にね、みんながどっから始まったかもう分かんないんだけど、
うん、
なんかね、そのさっきも30分のところで前半で言ってたけど、うん、竹内教みたいな、
あ、
なんか僕が教祖様みたいな扱いでなんかコメントがなんか埋まってきちゃって、
うん、
だほらそんなことないっしょ、聞いてくれてるリスナーさんはそれがシャレだって分かるけど、
うん
うん、そうの人たちだけじゃないじゃないですか、ね、お二人のファンって当然たくさんいるので、
うんうん、
そのね、もともとのファンの方々も、ね、コメントまで見るでしょうから、
うん、
なんだ竹内教ってなんだっていう
急にわけわかんない
ですよね、なんか宗教の団体入ってきたぞって本気で思われちゃうのも嫌だ、ちょっと控えようかなっていう話をね、ちょっと僕裏でちょっと何人かリスナーさんお願いしてた、
うん、面白いな、
そうだけど、まあ、なんかね、その竹内教云々っていうノリはやめよう、でも、
うん、
普通に、そんなことないでしょ、聞いてきましたとか、うん、チャンネル登録しましたとか、
うん、
竹内さんに強制されて仕方なく来ましたみたいなこと、それはその辺はいいかなと思って、
うん、
はい、ぜひあとね、今日の時点、うん、今日収録しているのが、12月の11日なんですけども、うん、今日時点でね、あと120人ぐらいチャンネル登録があると、
うんうん、
1000人のチャンネル登録になるんですよ、
はい、大台だ、
そうで1000人チャンネル登録者が達成すると、うん、何ができるかっていうと、うん、YouTube のチャンネルでライブ配信ができるんですよ、
そうですよね、
でね、もうね、年内にどうにか1000人チャンネル登録者数、うん、
行きたいですね、
ライブ配信をするってお二人言ってるので、
うん、
我々聞きたい、聞きたい、絶対聞きたいんで、うん、ちょっとみんなで皆さんはもうチャンネル登録してる方はもう
それでねそのままチャンネル登録したままで、で、うんうん、皆さんの周りの、
うん、
周りの、方でまだチャンネル登録してない方々ぜひチャンネル登録
うん、おすすめしてね、
進めてちょっと協力ここはしていただいて、
うん
うん、何そんなことないっしょって何とかね、うん、元気達也さん知らないとか、チョコリン知らないっていう人たちもいると思いますけど、
うんうん、
強制的にチャンネル登録させてあげて
知らないけれども
知らなくても見りゃ面白いですから
。あ、なんかあのジェスリミラ東京会を見せて、うん、なんかここ紹介されてていいと思うんだけど見てどうとかって言いつつついでにチャンネル登録もしてとかっていう流れとか、
もう、もうなんかありとあらゆる方法で、うん、もう家族いるでしょ、皆さん家族いるでしょ家族一人一人チャンネル持ってるでしょ、チャンネル持ってるじゃねえや、YouTube のアカウント持ってるでしょ、 Google のアカウントなんて簡単に登録できるんだよ。
あ、そっか、
そうそう、
メールアドレスがあったらいいんですもんね。
そう、メールアドレス、
あ、アドレスなのかな、
Gmail のアドレスがあればいいんじゃないかな、
うん、うん、
ということでございまして、よかったら協力していただければな、
うん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でですよ、
うん、
ちょっとね今週話したいことがいくつかありまして、
うん、何、
ね、
うん、
これ どれ喋ろうかな、あんまり時間もね、うん、長々やってもあれなんで、
うん、
じゃちょっと
喋りたいんでしょ、
喋りたいことがあるんだよ、すっごい喋りたいから、ね、どれがいい、あの僕が今週買ったお買い物したものですげえ勧めたいやつが一個あるのと、
うん、
コンビニでこれ絶対買った方がいいよっていう話があるのと、
うん、
あと すげえ最悪だったっていう話があるんだけど、どれ聞きたい？
最悪だった話、
最悪だった話をしましょうあのね、
うん、
今週、うん、荷物が、
うん、
ね、うちに届く、
うん、
はずだったんです、
ほいほい、
しかもそれがね12月の9日水曜日ですよ、このさっきのワッショイ TV の撮影をした日の夜にはうちにもう僕がすごく楽しみにしてた商品が届く予定だった、うん、ただこの商品ちょっと大きいんで、
うん、
うちには宅配ボックスがあるんだけどここには入りきらない。
あら、そんな大きいんですか。
大きい荷物が届く、ただ僕すっごく楽しみにしてた、
うんうんうん、
で家に帰りました、
うん、
家に帰りました、で、うん、まあ宅配ボックスに入らないんで、
うん、
不在通知が、持ち帰りしました、不在通知が入ってて、うん、まあ、持ち帰りましたっていう入ってて、
うん、
で時間は、夜の、
うん、
7時45分ぐらいでした。
うん、うん、なんかもうあれですよね、宅配できない系ですよね。
不在通知には18時までに再配達受け付けますって書いてある。
うんうん、
ただこれ佐川急便の、
うん、
荷物だったんで、
うん、
ね、うん、ドライバーさんの携帯番号が載ってるんだよね。
あ、そうですね、載ってますね。
ダメ元で一応電話してみたの、ドライバーさんにね、
うんうんうん、
でちょっと、もし、まあ、近くにまだいればね、
うん、
近くにいれば今からだともう厳しいっすかねなんて言ったら、
うん、
あ、もう厳しいっすね、
う
ん、あ、わかりました、じゃあ明日ちょっとお願いします、何時がいいですかって言われた、
うん、
いや、でも帰ってくる、家帰ってくるのちょっとわかんないんで、うん、じゃあちょっと7時過ぎ、夜の7時過ぎでお願いしますなんつって、
うん、
じゃあ19時過ぎですねなんつって、
うん、
でちょっとそこで、まあ、お願いはした、まあ、そこまではいいじゃん、
うん、
ね、まあ、普通の対応ですよ、
うん、
ただ一つに言っちゃうと、
うん、
前にね、
うん、
前うちの地域を担当してるドライバーさんだったら、
うん、
持ってきてくれたんだよ、
だ
けど、まあ、今はまたそのドライバーさん変わっちゃってるから、
うん、
まあまあまあ 向こうは全然悪くない、
まあね、
18時までって書いてあるから6時までに電話したら再発しますよって、
うん、
でまあちょっとがっかりだったけど、まあ、しょうがないかなってことで翌日まで我慢、すごく楽しみにしてたからさ、その荷物が届くのが、
うん、
で翌日、
うん、
でたまたまねその佐川急便の、うん、あ今日、うん、あそこの横通るなってルート的に、
はいはい、
佐川急便の営業所の
営業所、
ね、巻き通るなと思ったから、うん、午前中にドライバーさんの携帯番号だけ分かったから、
うんうん、
携帯に入ってたから、
そうね、
そうでそれリダイヤルして、
うん、
あのいや実は今日、
うん、
あの営業所の横近くまで行くんで、うん、もし営業所にもその荷物昨日荷物あれば、
うん、
取りに行きたいんですけど、
うんうん、
そしたら ありますよと、営業所にまだ置いて、うん、要は夜の19時以降の配達だからさ、
うん、
まだ置いてきてあるって言ってくれたのね、うん、あ、うん、じゃあ取り行きますっていうお願いをして、
うん、
でほらあのだちょっとあのなんですか、伝票番号がちょっと今外出ちゃってるか分かんないんですけどなんつって、
うん、
したらドライバーさんがあの13号車のなんとかって言って事務所で言ってもらえれば、
うん、
大丈夫ですなんて分かると思いますなんつって、あじゃあ行きますからって電話来て、あよかったよかったと早めに手に入る、
うんうん、
いうことで、
うん、
行ったのが午後2時ぐらい、
うん
ね
うん、
その時に、
うん
午後2時ぐらいに着いてで、受付のとこ行くじゃん、
はい、
で実は午前中こういう電話して、うん、あるって言うん で13号車のなんとかにあるって言ってたんで、うん、なんて言えば分かるって言われたんですけど、
うん、
そしたらあじゃあちょっとお待ちくださいって言ってくれて、
うんうん
うんいろいろなんかいろいろ探してくれてたんだよ、
うん、
でなかなか見つからないみたいで、まあね、かれこれ30分ぐらい
えそんなにも
30分ぐらい、待たされた挙句、
うん
うんまあ、散々探して、
うん
まあ、その人が帰ってきて、
うん、
そこで僕に言ったのが、
うんうん、
なんか行き違いで違うドライバーが持って出ちゃったみたいなんで、
うわ
19時過ぎには届くと思うんで待ってくださいって言うの、ね、ちょっと待ってくれよと、ね、いやいやもう事前午前中にちゃんとドライバーさんに言ったんだと、
うん、
でドライバーさんがなんか置いといてくださいとかって連絡なかったらそんなの聞いてないっていうの、
なんかあるあるって感じだけど、
そうでそうなじゃあちょっとその今持って出ちゃったドライバーさ
ん
には連絡取れないんですかって、
うん、
ほら近くにいたらうまくあれしたらそれその場でもらうとかってできるかななんて思ってさ、
難しそう
で、もしくは、うん、もう大きな荷物で、
うん
まあ、盗まれることもないから、
うん
もう家の前にポンって置いといてもらってもいいんでみたいな、
うん、
ドライバーさんにちょっとそうやって連絡取れますしたらね、
うん
うん、そっからじゃあ分かりましたっつってまたどっか行くんだ、
うん、
で10分くらい経ってからまた戻ってきて、
うん、また10分待ったんだ、
でドライバーと連絡が取れないっていうのね、
あら
携帯にかけても出ないっていう、
うん、
ああじゃあ分かりました、じゃあちょっとその携帯番号もしよかったら教えてもらって、
うん、
でちょっと私からもかけてみて、まあ、うまくね場所が分かれば、ねうん、伝えるんでみたいな、で番号を聞いて、
うん、
で車を運転しながらねハンズフリーでちょっと電話をして、うん、何度かけても電話が出ない、ね、折り返しもない、
うん、
もう
一応つながるはつながるんですね、
うん、なるはなる、
うんうん、
だからで佐川急便の営業所、うんからの電話も出ないし、うん、僕からの電話でも、うん、だからもうドライバーが行方不明状態で勝手に荷物持ってっちゃった上に行方不明になるって一番最悪な状態、
うん、
でこっちはほらわざわざさ時間とガソリン代使ってわざわざ行ったわけじゃん、ね、でなんか なんか違うドライバー持ってっちゃって、そのドライバーとも連絡つかないんだけど、まあ、多分熟時過ぎに着くから家で待っててとかっていう状況でしょ、
うん、
なんだそれと、
うん、
ちょっとムカつき始めてさ、
うん、
でも行方不明じゃないですかと、
うん、
でちょっとそのなんていうのかな、その佐川急便の営業所 その対応してくれた人の感じがちょっと納得できなくて、
うん、
なんかさ、うん、なんか申し訳ございませんでもなんでもなんか当然のようにあもう熟時で待っておお来させといて何言ってんのと、
うん、
あ置いてあるって言うから来てるのに、
まあね、うん、
帰って待っててって何それって、
うん、
思うじゃん、
うん、でドライバーに電話すればよかったのに、
その最初のね、
うんうん、
午前中に電話したドライバーにね、
うん、言ったじゃんとかって
でそれはもう後から聞くとまたちょっとあれなんだけど、うん、あの、うん、でもうちょっとね、うん、ちょっと納得できなかったので、
うん、
であと荷物が本当にどこ行っちゃったのっていうのがあるから、
えドライバーが持ってるんでしょ、
だって連絡つかないんだもん、そのドライバーとは、
まあつかないけど
でちょっと僕は今回に関しては佐川急便のお客様サービスセンターに電話して、
うんうんうん、いや
そうでこうこうこういうことがあったんですなんて言って、
うんうんうん、
でそれは営業所の対応が悪すぎますって言ってくれて、
う
ん、で僕が言ったんじゃないけど向こう の、 そのお客様サービスセンターの出てくれた人が営業所の、
うん、
営業所の、
うん、
その責任者からお電話をさせますって言われたの。であじゃあ分かりましたで電話来た、
うん、
でしばらくして1時間ぐらい経ってから電話かかってきたの、
うん、
佐川急便の木更津営業所から電話かかってきた、
うん、
そしたら女の人なんだよね、
うん、
でこの事務所の責任者の何々ですなんつって、
うん、
ここあれだ女の人が責任者なんだとか思いながら、いきさつも全部話して、
うん、
でああそうなんです申し訳ございませんつってちょっと調べて、もう一回お電話しますなんつってで一回切って、
あそれ荷物受け取る前ですか、
受け取る前だからまだその時点では全然、うん、あの行方不明状態荷物は、
ね、ああそういうことか、
で、まあ、また折り返し電話あって、
うん、
あのまあ、ちょっと状況は分かったと、
うん、
で何が起きてたかというと、
うん、
まず持ち出し、うん、まずその午前中に僕が電話したドライバーは、
うん、
会社にというか、うん、あの営業所に連絡一方入れてないの、
うん、
お客さん取り来るから置いといてねって言えば置いといた、だけど連絡がなかったから、
うん、
要は結局伝票番号が分からなかったから、
あーそうか、
営業所に電話しても、
うん、
要はいやちょっと面倒くさいことになるじゃん、どれ、うん、あ何どれって面倒くさいから電話しなかったって言ったんだって、うん、
なんか言葉にならない、
ね、そのまま伝えちゃうんだよまたね僕にね、
うん、
なんだって、でそれが1個で、
うん、
持ち出したのはじゃあ誰ですかって言ったら、
うん、
これがね電話出なかった理由は多分そこなんだよ、持ち出した人っていうのは聞く、あの、ね、
同じ人
違う、佐川急便って、
うん、
営業所がそんなにたくさんないの、
うん、
だちょっと離れたところ、営業所がちょっと離れたところは
うん、
そっちの方の地域のやつを大きいトラックにボーンって全部積んで、でどっかで、
うん、
その各家庭に配るトラックなり車なりに振り分ける場所が、
うん、
途中中継地点みたいなのがあるそこまで持ってくドライバーさんなの。ってことは、
うん、
要は会社からは電話かかってくるけど、お客さんから電話かかってこない、うん、不在通知とか入れる人じゃないから、
うん、
だから会社からの電話は、まあ、出ることもあるけど、うん、それ以外の電話出ないんだよね、うん、
なんで？
だってあの不在通知とかをほら入れてればお客さんから電話かかってくる可能性があるから、うん、全部出るじゃん、
うん、
各家庭に回ってるドライバーさんだから、うん、だけど、うん、その持ち出しちゃったドライバーさんは、
うん、
中継地点まで持ってくだけの仕事の人だから、
うん、それはわかるけど電話鳴ったら出るっしょ。
それ以外はもうめんどくさいから出ないんだ
よ。って言われたんですか？
これは僕の想像。で、その証拠にね、
うん、
実は僕がその営業、木更津の営業所帰った後に、
うん
うん、そのドライバーさんから営業所には電話が来てたんだって。ね、
うん、
な電話か着信あったから電話しました。来たんで、うん、で僕の対応し現場でしてくれた人と話して、いや実はこうでこうで、
うん、
話も全部したんだって、
うん、
でそのドライバーさんはああそうなんですか、
うん、
で僕の対応してくれた人は伝えて終わり、うん、でパートの人だから帰っちゃった。
あー、じゃあこっちにバックしてくんなかったんですね。
そう、僕に一言でも、うん、いや荷物あり、ま、ちゃんとありました、
うん、
言ってくれればちょっと安心じゃん、それだけで、
うん、
で帰っちゃったと。だ僕はもう、うん、あれなんだよ、もうまだ荷物が本当にどこ行っちゃったのっていう状況なの。
なんか社員さんに引き継ぐとかできるのにね。
全然そういうのだ、全然やらないでね、うん、でその後よ、その後で、うん、散々ちょっといろいろそのだあの何責任者っていう名乗る人と話して、
うんうん、
で、まあ、どうもなんかでもなんかちょっと違うなって思ってたの、話しながら、うん、なんかいまいち普通だったらね、
うん、
普通だったら荷物分かりありました、
うん、
でわざわざ営業所まで来てもらったのに行き違いでも他の人間がね、うん、連絡その自分たちの連絡ミスで持ってっちゃって持ち出しちゃってお客さんが無駄足踏んじゃいました、
うん、
さ僕がそこの責任者だったら、
うん、
荷物が見つかったんだから、
うん、
じゃあちょっと違う自分でもいいじゃん、自分が動くでもいいし他の誰かをね、うん、行ってこいでもいいから、
うん、
じゃあそこ荷物を引き上げてでもう直にすぐ持ってくるとかで対応するんだよね、僕だったらね。それぐらいはやるんだよ、まあ普通やると思うんだ、他の多分宅配業者だったらそれぐらいは
やるかな。
いや結構やるよみんな。
やるの？
すごい他のね、他社はちょっとミスったら、うん、それこそ本当に自分たちが動くか、もしくはね場合によっては赤棒を使うで荷物持って行ったりする。そこまでやってくれるところある。
へえ。
で、まあ、そういうのもしないから、
う
ん、なんか話いろいろ聞いたらね、その僕に電話をしてきた女性の責任者の人、
うん、
再度聞いたの、
うん、
いやもう責任者の方なんですよねって言ったら、
うんうん、
びっくり、大丈夫、うん
大丈夫、
はい、で聞いたらさびっくりした、うん、あのね、いや、うん、私は責任者ですけど、
うん、
事務所の責任者ですっていうのね。
うん、っていうこと？事務所の責任者、
要は営業所があります、
うん、
営業所の責任者ではなく、
うん、
この営業所の中にある事務室があるでしょ、
うん、
ね、事務の仕事してる人間が何人かいるでしょ、
うん、
その何人かいる人たちの責任者なんだって。だからこの人は何の権限もないのよ、誰かを動かしてじゃあこうやって動けとかっていう指示ができる立場の人じゃないのよ、
う
ん、と思って、
うん、
いやごめんなさい、もう本当に私営業所の責任者の方だと思ってたんですけど、っていうのはお客様サービスセンターの方は、
うん、
営業所の責任者、トップの人から電話するって言われてたんで、私は言われてたんで、
うん、
いやもうてっきりそうだと思ったんですなんて、いう話をしたら、あ、わかりました、じゃあちょっと責任者から 連絡先させますって言ってくれたから、うん、分かりましたって、
うん、
で電話切ってまた電話かかってきたの、
うん
ね、したら、あの佐川急便のなんとかですってした、
うん、
したらね、声が今度はねやたら若いの男の人だけど、でこれ怪しいぞってもう思ったら、もう敬語も使えない人なんだよ。
ダメじゃん。
自分の会社の人のことも敬語で喋るぐらいな感じの、よくあの、うん、ね、あの入社したての人たちに入、ね、新入社員にありがちな感じの敬語を使い分けられてないみたいな、
うんうんうん、
ね、そんな感じの喋り方だったの。あ、これちょっとなんか違うなと思って、うん、すみません、もう失礼なんですけど、
うん、
営業所の責任者の方で会ってますって聞いたら、
うんうん、
いや、あの私は、うん、あのうちのねこの地域の配達をする、
うん、
うん、何かの責任者なんですって言うの。いやいやいやいや、うん、話ちょっと違うんですけど、
なんかたらい回しにされてますね。
なんかおかしいんですけど話がと、
うん、
失礼なんですけど役職なんですかって言ったら、
うん、
主任だっていうのね。
へ、
うん、で、いや、あの、いや実はこうでこうで、でもその前、その時もね、人変わるたびに僕全部一冊話してんだよ全部ね、
うん、
でこうやってね、営業所の所長さんからでお電話いただけるって聞いてたんで、私が電話 してくださいって言ったわけじゃなくて、電話させますって言われてから待ってるんですって、
うん、
なんでその何下の人たちで、これあれですか、営業所の所長さんって役職はちなみになんですが、課長さんらしいのね。課長って役職が、まあまあ営業所の本当のトップらしいんだけど、その方には、その方にはこの話って伝わってるんですかねって聞いたら、うん、伝わってないっていうの。
うん、そりゃそうだろうな。
で、あの、うん、で、もう、じゃあちょっと所長から電話させます。やっと所長から電話させますんだ。で、電話切ってしばらく経ってから、
うん、
電話かかってきたのね、所長から、うんうん、その時間が何時だと思う、うんう
ん、9時、
あのね、18時、
うん、
15分ぐらい、
うん、
ね、で、
うん、
でやっ
と荷物届いた、
その所長から電話かかってきた。でもう今聞きましたと、
うん、
でもううちのこの何もう全部うちが悪いですと、
うん、
で普段から何かあったら、トラブルがあったら何でも言えって言ってるんですけど、なんて言って、
全然じゃないですか。
そう、なんかでも空気的にあれじゃん、もう空気的に、うん、あのなんか所長さんには言わずに、
うん、
上には報告せずに自分たちでなんか処理しちゃおうっていう空気感、言いづらい空気感があるとか、
うん、
なんかそういう感じなんですかねなんて言ったら、いやそんなことないと思うんですけどねなんて、いや実はうちに前いたね何々さんっていう人、うちのね、あの来てくれた人すごくよくやってくれてて、
うん、
あのね、うちが要は大体何時ぐらいに帰ってきてるなんてもう把握してくれてて、大体帰ってきた後ぐらいに届けてくれたり、まあ、ちょっとね、あの遅くなっちゃった時なんかはちょっとお願いすると、
うんうん、
まあ、あのいいですよなんつってはもう配達してくれる、すごくいい人だったんですなんつって、
うん、
今その方担当じゃなくなっちゃってなんて話をしたら、あの、うん、いや違う地域の担当を今してるらしい、
うん、
あの方本当にいい人ですごい助かってたんですなんて、所長さんだからさ、そういうのちょっと言いたかったからさ、
うん、
ちょっと伝えて、いやで今の正直今の、うん、人たちって、まあまあ、それはね別にルール18時過ぎに私電話したんでその日に届けられないっていうのは、まあ、本当にそれは全然あの悪くないと思うんですって、
うん、
ただその、ね、翌日はどうもね今ね日によって配達する人が違うんで、
そうなんだ、
そうってなるとじゃあどうなるの、うん、って僕思うのは、うん、これも所長さんにちょっと伝えたんだけど、
うん
うん、一番さやっぱ配達大変じゃん、やっぱり今特にさ、うんね、年末で忙しい時期だろうから、 うん、でやっぱりちょっと僕がドライバーだったら、うん、不在通知入れます、
うん、
不在通知入れます、
うん、
で電話かかってきて18時過ぎだったら、
うん、
それは断るよね。いや今日無理ですって、
うん、
どんなに近くいても、
うん、
断るよ。だって翌日違う人が配達するんだもん。
自分がやんなくていいって
こと？そう、自分次の日に回せちゃうんだもん、
うん、
言えば。だけど、うん、前の担当の人は毎日同じ地域回ってたから、
うん、
次の日に回したところで、う
ん、自分が結局配達しなきゃいけない
のか。じゃあ近くにいたらじゃあ今持ってっちゃいますな
ん
て、
うんうんうんうん、
だけど今日によって人が変わるから、うん、あもう次の日回しちゃえなんて、
うん、
思うの当たり前じゃん。
うんうん、
でなんだったらあここ絶対昼間いないなって分かってても、
うん、
わざわざ行って不在通知でポンポンポンって投げちゃって、
うんうん、
やるよね。
やるね。
やるよね。
やるやる。
って思ってさ、で所長さんから電話かかってきて、
うん
ね、もう18時15分だよ、
うん
ね、今から私が所長さんがね、
うん、
今から私が荷物引き上げてすぐお持ちしますってその人は言ってくれたの、所長さんだから。
さすが、
ね、さすがじゃんやっぱり、まあ
うん、
でだけど、うん、いやでもそれはありがたいけど、
うん、
申し訳ないけど今もう18時過ぎてるんで、
うん、
あと1時間足らずで普通に待ってても来るわけですよねと、
うんうん、
大丈夫ですって言ったの。
うーん、
もうね、なんだろう、佐賀はダメ今。
なんか私もね、一昨日かな、佐川さんからこう荷物受け取ってるんですけど、なんか宅配ボックスに入れられてて、で不在表が入っててね、でなんか番号をポチポチポチって入れて開けようと思ったら開かなくって、でなんか開かないんですけどって電話したら、なんか一応番号確認して折り返しますって言われて電話もらったんですけど、なんかこの番号ですねってこう書かれた番号と同じで、でもやってみても開かないんですよとかって言ったら、なんかなんかこっちではもうこれ以上どうすることもできないんで、ビルの方に問い合わせてくださいみたいな感じで言われて、でもそれ言われたわけじゃなくて、なんだろうな、なんだろうな、佐川さん自体はなんかもう私はその番号で入れたから知らないみたいな感じの態度をされて、
はいはい、
でこれどうしたらいいですかみたいな感じじゃないですか。私からしたら、
そうそうだね、
でそうどうしていいか分かんないから、なんか向こうの出方を見てたんですけど、向こうからこう何も言ってくる気配がないので、なんかあじゃあこれ管理会社に電話した方がいいんですかねって言ったら、なんかあじゃあそうしてくださいみたいな感じで言われて、なんか私が電話するんやとかって思って、これ どっちが問い合わせするもんなんですかね。
いやもうこれはでもあれなんじゃない、佐川が電話しても、
うんうん、
相手にされないんじゃない、そこまで行っちゃうと。
そっか、やっぱり、まあ、受け取るの自分ですもんね。そ
う、住んでる人が、
うん、
っていうところはあるだろうし、
うん、
まあ、多分佐川のその人はそこまで考えてないと思うけどね、
うん、でもなんかその電話の後になんかわざわざ見に来てくれて、うん、でなんかピンポン押してくれて、なんかいやなんか試してみたんですけどやっぱり開かないですねみたいな感じで一応なんかその自分を確認したよっていうのを やってくれたんですけど、
あれ働かさんの住んでるところは、
うん
ね、もう一部屋一部屋全部宅配ボックスがあるの、設置されてる
んだ。あ、うんうん、なんか何個かあって
共有のがある、
開いたら置いといてくれるみたいな。
あで入れた人が番号、暗証番号を設定して入れといて、
うん、
その暗証番号を
ポスト
かな、ポストかなんかに入れとく、これで入れましたよなん
て。あそうそうそうそうそう、
だけどその番号が違ってたんだ。あ
うん、でもなんか管理会社の人に今日会って開けてもらったんですけど、あ昨日か、うん、なんか壊れてんですよねみたいなこと言ってて、
あれ宅配ボックスが
そう
ダメじゃん、
使われへんようにしとけよとかって思ったんですけど
佐川さん悪くないじゃんそうなの、
まあまあ、
うん、ね、まあほらね、普通のほらうちの一軒家だったら、
うん、
ね、自分のところで設置してるやつだったら緊急時に、ね、そういう時でも開けられる、うん、鍵はも当然持ってるから開けられるんだろうけど、
うんうん、あでもなんかこっちからしたらね、なんかシャワーにも電話しやないといけないし、うん、管理会社にも電話してって、なんかうちの携帯電話無料通話ついてへんねんけどみたいな。
いや違う、あのさ違う、それでね今回思ったのがさ、うん、佐川急便がさ、うん、0570使い始めてさ。
あマジっすか、お金かかるやつ。
そう、あの普通に 直番を公表しといてくれれば、うん、でかけ放題をやってる人が多いじゃん、うん、今ね、うん、多いから多くの人が無料でかけられるのに、わざわざ0570何番何番っていうナビダイヤルっていうのを使うから、
うん、
あの何十秒ごとに20円の料金がかかります。
そうそうそう、あれ高いですよね、20秒とかで20円とかそんなんじゃないです、
高い高
いね。
だからあれって、
うん、
あれを所長さんがね最後に結局持ってきてくれたの、夜ね、所長さん自身が、で、うん、ありがとうございます、いろいろすいませんでしたねなんて話しながら、うん、いや、うん、あのあれですよって言って、あのちょっと今回はあの初めて知ったんですけど、いつの間にかナビダイヤルになってますねなんて話して、
うんうんうんうん、
あれってどうにかなんないですかね、直番がいいですよねなんつって、
うん、
そしたら所長さんが言うには、
うん、
確かにそういう話はいっぱい来ると、
うんですよね、
ナビダイヤルやめてくれって話を、直番を公表してくれって、だからこれあれですかね、もしかしたら、うん、ナビダイヤルで有料にすることで、お金かかるようにすることで、
うん、
問い合わせの電話を少なくしようとかって作戦ですかねなんていう話
を
した。
深読み。
あのいやでも、ね、所長さんがね、いや、うん、それは僕もそう思ったんですよ、
うんうん、
だけど会社がそうしたのかなと思ったんだけど、
うん、
結局電話かかってくる件数そんな変わんないですよね。
へえ、そうなんだ。なんかあれってなんか今みたいにあの無料通話が流行ると思ってなくて、なんかどこのなんだろう距離とか関係なく、なんか同じ料金で使えるからみたいな感じで始まったサービスなんですってね。
そう、もともとはそうなんだよ、
うん、
そうだからもう今もうだからあれだよね、なんかあれをサービス提供してるところ自体、あれ NTT がやってるのかな、もう廃止しちゃえばいいんだよね。
ねえ、もうちょっとなんか時代に合わせてなんとかしてほしいですよ ね。
本当にね、
ちょっとなんか菅さん携帯電話とともに頑張ってくれたらいいんですけど ね。
でね、佐川の話でもう一個だけあるんだけど、
まだあるの、
その今回の一冊の中で一個だけ、うん、あの一番最初、営業所で30分待たされた時の話、
うん
ね、
うんうん、
なんかね、みんなバタバタしてて、その受付のところから誰もいなくなることが多いの、うん、
へえ、危ないですね。
で、他のお客さん来て、
うん、もう
みんなね、目の前通るんだよ、従業員の人たち、うん、で無視なんだよ、当たる、この人来ても。
じゃあその人も待ちぼうけになっちゃうんだ。
チャイムみたいのが置いてあって、そこ2回、うん、3回鳴らしても誰も来ない、
うん、
で中にね1人2人責任感のある人がいるのよ、
うん、
その人がお客さんが来てる見つけるとやっと対応する感じ、でその人に見つからなかったら、
うん、
もうずっともう目の前に授業員何度も見てるのに無視、みんな無視、うん、
ひどい。で担当じゃないのかな、
わかんない、だとしてもじゃん、
うん、
待たせてるなと思ったら声かけるじゃん
ね。そうですよね。
でそんな、
なんか担当呼ぶとかね。
でそんな状況の中で、要は結局ね、その受付の空間に誰もいないことが多かった、
うん、
で僕30分待ってる間に、
うん、
なんかね、男の人と女の人が2人その受付のねカウンターの向こう側でなんかやってる時があって、
うん、
で女の人がカウンターの内側のなんか物をちょっと、うん、そう男の人に見せながらこれこれみたいなことやってんの、
うん、
そしたら男の人がなんだこれ、うん、なんでこんなとこゲンナマ置いてんだよ、ダメじゃねえかよ、
久しぶりに聞いた
ダメじゃねえかよって言って、
うん、
そのまま置いて2人どっか行っちゃうのね。でも問題なの僕よ、
うん、
その
太ったらバレる。
そうだって金がそこにあるっていうのを、うん、僕の目の前で発表されて誰もいなくなるってやめてくれよって思うじゃん。
お預け。
もしそれがさ、もともとちょっと数金額少なかったりしてさ、
うん、
ないとかってなったらなんか嫌じゃん。
ね。
やめ
かけられても
困りますよね。せめてそこに金置きっぱなしだって分かったら持ってけよって思うじゃん。発見したら。だけどその二人としては俺らが置いたんじゃないか、シーラないなんだよね。全部がそれ。
なんかずさん。
もうだまあ分かる。一応フォローするとすれば、
うんうん、
この時期はやっぱり宅配業者佐川さんだけじゃなくてどこの業者さんも一番忙しい時期だから、
うん、12月忙しいって言いますもんね。
お歳暮だったり、
うん、
あとはね
そのクリスマスプレゼントでしょ。
プレゼントもそうだし、あのやっぱりいろんな通販、ネット通販がいろんなキャンペーンとかやって、
うん、あーそっか、
そう安売りをする時期でもあるからやっぱり荷物って増えてくるね、
うん、
で一番年末この時期一番忙しいからバタバタしたら分かる、
うん、
けどそもそもが僕が午前中に電話した時にドライバーが一言事務所に電話してくれれば、
うん、
全て何の問題もなく終わった話だし、
なんかその伝票がないっていう時点で断ってくれた方が良かったですよね。
まあね、でもその人は、うん、朝置いてったのを覚えてる、うん、あれですね、
うん、
分かります
か、でっかいから覚えてるんだ、
そうそうそう、で、とてもムカつきましたっていう話。
ご表彰様でした。
でですよ、
おう、まだ続く。
じゃあその荷物何なのって話じゃん。
うわ、そうだ、
そ
うだ、
そこまでして少しでもすごく欲しがってた僕が、その欲しがってたでかい荷物何なのって、
うんうんうん、
それはもう時間がないから、
うん、
来
週
あのこの後のですね、
うん、
オーディオブックドット JP の、有料配信の方でお話します。
おまけまで持ち越し。、
はい、すっげえ、もうこれはもう実際、うん、ごめんなさい、今僕今この収録しながら使ってます、うん、
使ってるの？
すっげえ、すっげえいい。
なんだろう。
あのね、もうこれはもう畑中さんもこれは絶対買った方がいい。
うん、
これ聞いてるリスナーさんもこれすげえ勧めたい。みんな買った方がいいこれ。
なんだろう。
いう商品何なのかは、この後の有料配信で、うん、話します。オーディオブックドット JP、はい、まだ登録してない方がいたらぜひ登録してくださいっていう、
はい、ね、してほしい、
小ずるい、方式で、お届けしたいと思いますね、
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
じゃあ一個だけ、もう一個だけ、
うん、
終わる前にもう一個だけ、僕がちょっと今ハマってるやつ、
へえ、ハマってる、
セブンイレブンでさ、
うん、あ、コンビニの話だ、
コンビニの話、セブンイレブンでさ、うん、
セブン近くにあるよ。
あのね、僕今ちょっとハマりかけてるやつがあって、
うんうんうん、
あのほらチキンとか売ってるじゃん。
見ない。うん。何チキン？
あのチキン、チキンのさ、あの、
パックに入ったやつ。
真空パックで売ってるサラダチキンみたいなやつ。
うん。
あれ結構美味しいじゃん。
食べたことないんですよね。
美味しい
みんな買ってますよね。
あれをすげえ美味しいの。で、うんうん、で、あの最近は。
うん、
そのサラダチキンがスティック状になってて、
食べやすい、
すごい食べやすくなってるやつも売ってるの、
うん、
でその同じシリーズで、
うん、
今豆腐バーってのが売っててね、
へー、謎、
タンパク質 10g の豆腐バーっていうのがあって、うん、カロリー100何キロカロリー、
うん、
であの本当にスティック状の豆腐なのね、で、うん、ちょっとね固めになってるの、
木綿豆腐的な、
うん、それより全然硬い、で、和風だしで味付けしてあってちょっと薄めなんだけど、
うん、
あのね、なんだろう、高野豆腐の、
うん、
なんか豆腐より より豆腐よりみたいな感じの雰囲気かな。すげえなんかね、すげえ今ちょっとハマってる。
味が高野豆腐で舌触りが豆腐みたいな。
うん、またねちょっと固めなんだよね、普通の豆腐より全然固めだから、
うん、
一回食べてみて。
うん、食べてみよう。
セブンイレブン豆腐バー、豆腐が好きな人は特にね、あとタンパク質とか取りたい人は、うん、お値段1本、うん、今これ情報を見ると130円。
ああ、お手頃、
うん、なのでね、うん、なんかいろいろアレンジ
して、なんかでも豆腐で100円ってなんか高い気持
ち。いやでもね、これ加工ちゃんとしてあるやつだから。
あ、本当、
うん、美味しい。そのまま食べても美味しいし、
うん、
ちょっと切って、ちょっとなんかわさびつけたり醤油さらにちょっとかけたりして食べても美味しいと思うんで、
うん、なるほど、
いうことでございまして、
私もセブンでお気に入りがあると。
じゃあ最後その畑中さんからのそのお話を聞いて、
うん、
終わりにしましょうか、ポッドキャストの方は。
うん、はい、菓子パンなんですけど、
はい、
ちょっと名前忘れたんですけど、うん、なんだっけな、なんかクリームチーズのなんかパンなんですよね。
クリームチーズ、
なんだっけな、今日も食べてたんですよ
そうだな、
名前忘れたから言えないね。
はい、いうことでございました。なんか似たようなやつがあったら、どこコンビニどこですか？セブンイレブン？
セブン、うん。
セブンイレブンね、行ったら、あ、畑中さんきっとこれじゃねえかなっていう感じで探してもらえればいいかなと思います。
いいと思います。
なんだその情報。
クリームチーズ確か。クリーム。なんか、うん。
ちょっと待って。クリームチーズっていうのも、
うん、
確かな感じなんだ。
うん、
確かクリームチーズだったけど、もしかしたらクリームチーズじゃないかもしれないなぐらいな感じ。
クリームチーズでなんか白い粉、砂糖の粉がいっぱいまぶされてるやつで、なんかちょっと四角っぽい感じの、なんか パンはパイっぽい感じ。
さあ、いうことでございまして、
見つけてみて、
はい、ではですね、はい、ポッドキャストで聞いていただいている皆様、スポティファイとか、うん、Amazon プライムミュージック違ってる、アマゾンミュージックとか、
うん、
ラジオクラウドとかね、うん、聞いていただいてる皆様はここまででございます、うん、この後、オーディオブックドット JP、はい、有料配信の方でですね、おまけのお話もこの後もうしばらくしたいと思いますので、
はい、
オーディオブックドット JP で聞いていただいてる皆さんもうしばらくお待ちください。
あれはいいんですか、あのメールのご紹介は。
メールのご紹介はするのをすっかり忘れたので来週
まとめた
いと思います。
はい、
はい、で、
はい、
でですよ、来週、じゃあ今週はこんな感じでしたけど、じゃあ来週どんな感じなの、うん、っていうお話をします。先にしちゃいましょう、これね、
はい、
しちゃうと、うん、来週は、
来週は
また頭30分特別版、うん、が流れます。
特別番組。
来週は今度は、僕と畑中さんが、
うん、
メインでいつも通り始めて、うん、ゲストに、元気達也さんと、チョコリンが今悩んだのは来週聞けば分かるよ。今間が空いたのは来週聞けば分かるよ、ね、
来週聞いて、また今週聞いてほしい
この間が何だったかは分かる、来週聞けば分かる。
それ
を、ね、それ30分撮ってきましたので、うん、それをお流しします。その後、
うん、
ね、またちょっと今週みたいにちょっといろいろお話ししたいと思いますので、
はい、
そこで、メールの方もご紹介したいと思いますんでね、ぜひ、
どんどん欲しいですね、
はい、あれですよ、2週は収録済みだから、うん、メールいらないだろうとか、そういう風に考えちゃダメですよ。
うん、
ぜひよろしくね。もう我々
メール、でもなんか今週メール濃かったですよね。量も多かったし、
多かったし、一通一通が長文ですげえ嬉しい、
うん、ねえ、
はい、ありがとうございます。
読み応え満載
ということでございまして
はい、
オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆様はもうしばらくお付き合いください、
はい、
ポッドキャスト等で聞いていただける皆さん、ここまででございます、うん、ということでございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。